下を向いて歩こう。上を向いて歩こうとみんなが言う中、僕は母に下を向いて歩けと教わった。下を向いて歩きなよ。ほら、よーく見なさい。それは盛大に花見が行われた翌日の早朝だった。母と僕はゴミ拾いに参加しながら落ちているお金を拾っていた。露天商が店を出していたあたりをよくご覧。たくさん落ちているからね。草の間もよく見るんだよ。言われた通り下を向いて歩くと草むらに光るコインを見つけた。母さん、500円だよ。ほう、お前は大した子供だね。素質があるよ。母に褒められると僕も嬉しかった。母は千円札を2枚拾った。10円などの小銭を合わせると収穫は3000円を超えた。僕たちはいつもより豪華な夕食を食べた。うちには父はいない。去年出稼ぎに行ったっきり帰ってこないのだ。スーパーで働く母の収入で僕たちは暮らしていた。ねえ母さん、うちが貧乏だからお金を拾うの？違うよ、バカだね。どんな金持ちだって金が落ちてたら拾うさ。そうなの？そうだよ。僕はそれを聞いて安心した。それからも僕は下を向いて歩いた。そしてお金が落ちていたら拾った。それは当たり前のことなんだ。僕は一生懸命勉強をして奨学金で大学に行った。一流企業に就職し、真面目な仕事ぶりを評価され、社長の娘と結婚した。やっといい暮らしができるのに、母は苦労がたたって病気になり、亡くなってしまった。母は死ぬ直前まで花見のゴミ拾い、金拾いを続けた。僕は相変わらず下を向いて歩いた。そしてお金が落ちていたら拾った。あなた、次期社長なんだから、そんなみっともないことはやめて。妻に言われた。みっともない？君はお金が落ちていても拾わないのか？子供の頃は拾ったわよ。ほら、拾うじゃないか。だけど、私は交番に届けたわ。交番に届けた？なぜ？だって、自分のお金じゃないでしょ？それは落とした誰かのお金よ。自分のものにしたら、それは泥棒よ。私はそう教わったわ。泥棒だって？僕は今まで泥棒をしていたのか？愕然とした。僕は翌日交番へ行った。僕は拾った金を自分のものにしていました。僕は泥棒です。おまわりさんは困った顔をして、いくら拾ったんですか？と聞いた。20年間で5000円。いや、それ以上かも。おまわりさんは笑いながら、もう時効ですよ。と優しく言った。しかし、それでは気が済まない。それでしたら、 義援金として寄付したらいかがですか？地震で困っている方がたくさんいますよ。そうか、寄付か、思いつかなかった。おまわりさんに言われて、僕は貯金の中からできる限りの寄付をした。それだけでは足りず、被災地に行ってボランティアをした。そこまでしなくても、と妻は呆れたけれど、従業員は僕の行動を高く評価した。あの人が社長になるなら我が社も安泰だと。被災地で食事を配っていた時だった。ありがとうと礼を言って汁物をもらった初老の男を見て僕は驚いた。それは20年前に僕らを捨てた父親だった。父さん？と言うと父はひどく狼狽した。僕たちは少し離れたところで話をした。母が死んだことを告げると、父は汁物を持ったまま泣き崩れた。すまない、すまないと何度も謝った。その姿がなんだか滑稽に見えて、僕は、もう時効だよ、とあのおまわりさんの言葉を真似た。父は深く頭を下げた。そして草むらに何かを見つけて拾った。父はニカッと笑うと僕の手に拾ったものを握らせた。父親らしいことは何もできなかったから小遣いだ。それは土で汚れた100円玉だった。僕はこの100円を交番には届けない。この100円が僕と父と、そして母とをつなぐ宝物のように見えたからだ。僕はそれをぎゅっと握った。それから僕は下を向いて歩くのをやめた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーより、下を向いて歩こうという作品をご紹介いたします。最近お金落ちてないですよね。いや、別にお金、お金と思いながら下を向いて歩いてるわけではありませんが、でもお金ってもちろん落としても困りますけど、落ちてても困りませんか？いや、私、昔自販機でコーヒー買おうとして100円落としてしまって、ほんの出来心でついでに自販機の下の掃除をしたら7000円近く出てきたことがあって、すごーく困ったことがありました。いや、後で総務に届けたんですけど、総務の人に、なんでそんなとこ掃除したんですか？って、すっごく困った顔で言われてしまいました。あと、スーパーのレジの担当をしてた時、何かでレジ台をすごく大きく動かしたんですよね。そしたら、1万円札が2枚出てきた時なんか、もう白目向いて倒れそうになりました。あれ、後が大変なんですよ。レジ閉めて、レシート出して、確認していって。まあ、それで私が落としたわけではないっていうことは分かったんですけど。とにかく、 お金は落とさないよう気をつけましょう。お金大事。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。